ゲストコーナーということで、今日のゲストはさっきからちょこちょこ来てくださいました、はい、高橋パウロ健一さんでいいですね。
はい、どうもようこそ、
ようこそいらっしゃいます。自己紹介というか、私も分かってないんでいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、高橋パウロ健一さんは今おいくつなんでしょうか。はい、61歳。はい、で、今お住まいなのは
奈良の方ですね。
奈良県、はい、奈良県で日本にお住まいなんですよね。
そうなんです。
でもとてもブラジルに縁があるというのは、
そう、やっぱり私がパウロだから、はい、日本じゃないブラジルで生まれて、
うん、
で8歳で日本に帰ったということで、もともとブラジル人、
元々ブラジル人
で、そう、8歳で帰って18歳で帰化して、うん、日本人になって、
はい、
またブラジル人に戻ったという。
あ、それは最近、
2年前にまたブラジル人になったと。
なんでまた2年前に
2年前になったのは、うん、私もよくわからないんだけど、うん、日本からブラジルにこう遊びに、まあ、これに、ブラジル4回目なんだけどね、
はい、
最初の2回は、うん、ウスピー、
はい、
ごめんなさい、一番最初来たのはちょっと後でちょっと言いますけど、プレイボーイのツアーで来たの、2回目3回目がウスピーに来たんですよね、
はい、大学の方ですね。
その3回は当然日本人として、うん、ビザ申請をする、
観光っていうかそういう普通の、
そうです、そうです、うん、でその時はちゃんとビザが出たんですよ、
はい、
で今度は大学をアポゼンタして、
はい、ね、
で40日時間があったので、ぜひもうブラジルに行きたいと、フリーで、
うん、
で名古屋の領事館に、うん、ビザ申請したんですね、
うん、
で今までと同じ申請書に、うん、で出してて、
うん、
でブラジル当然どこで生まれましたかっていうのがあるから、
うん、
全部今までブラジルのパラナのアサイで生まれたって書いてあるのに、
うん、
今回だけ、うん、お前はそのブラジル前なんだから、うん、ブラジル人だって。
ああ、そりゃそうだ、うん、
そう。だから、ナシメントがあるかっていうことで、うん、たまたま2回目に来たときに、浅井に行ったときにナシメントを取ってやった、うん、それと、両親が古いけどもナシメントを取ってやった、うん、で、それを向こうに送ったら、お前はパスポートを取れということで、
うん、
初めて2年前にまたブラジル人にもなったという。今なんか二重国籍になってるんですね。
なんで8歳でお父さんとお母さん、まあ、今言ったパラナ州の浅井に入ったわけ
ですか。そうですね。
お父さんとお母さん何年ぐらいに入ったんですか。
ね、昭和5年、1930年、30年戦前ですね。だから1929年が世界大恐慌。
そうですね。
で、日本の農家がものすごくそのポープレというかその貧困になって、
うん、
ほとんどみんな満州とか中国の方に行ってたんだけど、
はい、
うちの親父のいとこが中国に行って満鉄という、
あ、満州鉄
道、満鉄に行ってたんだけども、はい、で相談したら、うん、いやもうこんな寒いところ、うん、じゃなくて暖かいブラジルの方に行った方がいいよというのを受けて、で、まあ、長男なんだけども、うん、弟2人と、
うん、
それから、まあ、結婚してすぐと、
うん、
なんか親戚の人たちで家族を作って、昭和5年に若様丸でこっちに来たの。
若様丸ですよね。お父さんとお母さん出身どちらでした
か。あ、福井県ですよね。
福井県、じゃあ福井でもともと農業をやられていたけども、そうそう、ね、まあ強行で寒いし、
そうそう、
で聞いたらばでもじゃあって言ってブラジルに来たわけ
ですね。
何年ぐらいいたわけですかね。お父さん
20歳で来て44歳で帰ってるんで24年間ですよね。
20年間ですね。でその間に健一さんは生まれたわけですよ、ね、
そうです、そうです。
じゃあ健一さんのご兄弟は何人い
るんですか。6人いて、
うん、
日本に帰るときは長女と長男を置いて、で残りの4人を連れて6人で日本に帰る、
うん、あ、そうか、お父さんとお母さんと6人で帰って、ね、
で長女はもう結婚してたんでいいんだけど、
こっちで
長男は中学校に入ってて、
うん、
で、
うん、
ただうちの父親は、うん、一回日本に帰るんだけども、うん、またブラジルに帰ってくるという予定だったの。
へえ。
だから長男を置いていったの。
あ、そうなんだ、うん、
でも結局、まあ、帰ったんだけど、
うん、
またその帰ったところの実家のおじいさんが、まあ、すごい酒飲みで、
うん、
借金、逆にまた向こうに借金があって、
うん、
でここで稼いだので、まあ、借金払いで結局帰ってくるお金がなくなった。 だから結局兄貴は一人で全部自分で働いて大学出て勤めて今まで来てる。
へえ、
うん、それは日本監督。
そうです、日本監督。そう、広志、
ね、じゃあ、お姉様広志様、広志さん、
うん、じゃなくて上に二人姉がいて、あで私であと弟がいるんですね。あで今
次 男ですね。
次男なんだけど一男ですよね。
次男だけども
一男ですよ。健一なんです
。あそう、なそう、なんで健一。
おそらくあの兄貴わからないんだよね。あれたまたまそうなったんだよね。で兄貴はもちろん帰ってこないし、
うんうん、
で結局まあ田舎の方は三男がついてるのね。
ああ福井の方はね、
もついてるからね。我々も自由だからね。
ああ
今ちょっと言われたかもしれないですけど、8歳で、まあ、日本から朝まで、うん、日本帰ったんですね、
うんうん、
18歳でまた
国籍を日本に。
あそうか。でも、
その時は日本国籍を取ってもブラジル国籍は抹消しないんだよね、ブラジルは。
うん、まあそうですね。でもお父さんたちはだから一応24年間ブラジルを追ってでも一緒に帰ってきて、
そう、
まあ、今の話ですね。
そうそう、
だからご長男さんだけ
置いてい
ってしまったと。
あ
れ
ですか。
ああそうかそうか。
うん、
だけど何でもお父さんたちもやっぱりある程度やっぱ戦前移民というとやっぱこう、まあ、出稼ぎたりするとか、
うんうん、
稼いで帰る、
そうそうそう、
目的がやっぱある程度達成できたんですかね。
いやそうじゃない、うちの兄貴、あ父親は長男なんでね、そう長男だから帰ってこいというそのおじいさんの強い愛だった
ん
で、もう帰ってこいという、そうおじいさんがまだいたんで、
あれかな、パラナではカフェかなんか
最初にカフェザールに入って、で、カフェ植えてね、で、大体あれ5年目ぐらいにカフェがなるんです、でその時になんか霜が降りて、氷が降って、で、全部ダメになって。一番そのせっかくそう一番悲惨な状況だったみたいな。でもカフェ辞めて、
うん、
でも町へ出てきて、そのいわゆる今でいうそのいろんな雑貨屋さんみたいなの
をやって、
うん、それでまあお金を貯めれたみたいね。
健一さんはその記憶あります？
ありますよ。
パラナで、
パラナの浅井の町の記憶があって、うんうんうん、で一番最初に来た時に行ったんだけど、
うん、
小さい時にの見てる雰囲気とやっぱり大きさが違うよね。やっぱり町の中心に教会があって、
うんうん、
その教会の前のうちの店があったんですよね、
うんうん、
でそういうの全部覚えてて、
あその教じゃあ町のど真ん中にお店があったんだ。もうあったんだ。
そうそう、うん、でその時に一緒に遊んでいた、
うん、
友達がいて、
うんうん、
で、まあ、強しって言うんだけど、
うん、
で行ったのね。でそれはドロガリエやってるの、うん、
薬局ですね。
薬局やってて、はいはい、で行って話したら、おお、ケンちゃん、ケンちゃん言うてね。それで何十年ぶりに会って。
その時は何歳の時に戻ってきたんでしたっけ？
4と3、息子が3人いたから一番下が2歳で、3、そうだね、56、たくさんおるからわからない。
プレイボーイの時ですか？
プレイボーイの次、プレイボーイの時ですね。プレイボーイの時ですから35、6かな。
35、6
でしたよね。
で20年ぶり弱ぐらいで会ったわけだ。
そうそうそう。
でもやっぱりあのケンさんとしてはその8歳で、まあ、その日本ですね、
うん、
戻られて、 でもやっぱブラジル生まれたっていうことはご存知のわけですから、
うん、
そういうわけですね、
うん、
やっぱりいつかはその戻りたいっていうか、そういう記憶の糸をたどりたいっていう。
そうだから、あの兄弟は4人帰ってるんだけどね、
はい、
4人帰ってるんだけど、はい、上二人はものすごくブラジル語もできたんですよね。で私からはもう日本語だけなんですよ。特にうちの親父はやっぱりね、戦前の移民なので、
うん、
あの戦前の教育を受けてるからね、あの日本語も話しなさい、もう現地、まあ、いわゆる現地ね、
うん、
の語を喋るなっていうぐらいのあれだったの、
はいはいはい、
で結局8歳で日本語しか喋れなかった私は。
でも結構ね、今喋ってるとなんかこう、うん、ポルトガル語がポロポロ出てきたりっていうのは自分でじゃ勉強
して、うん、
日本に帰って、
日本に帰ってから、だから8歳で帰ってるんだけど日本語しかできなかったんだけど、
うん、
それが良かったのね、うん、日本語しかできないから向こうの小学校すぐ入り込めたんで、はい、
なるほどね、
でも2年生だったの8歳で、
うん、
だから本当に2年生の実力があるかどうか分かんないのでいっぺん1年生に戻されたんですよ。
日本はその頃そういうことやったの
か、うん、そう、いっぺん戻されて、で、あんな大丈夫だってことでもういっぺん2年生に戻ってきた。
あ、
そう、能力をもういっぺん調べられて、でも2年生でついていけるだろうって。
ポルトガル語は何歳ぐらいから自力で勉強する
の？もうこれはもう、高校終わってからですよ。
あ、そうなんだ。
高校終わってから。
日本で。
日本で、
なんで勉強しようと思ったの？
やっぱりブラジルに帰りたいっていうのがあったね。
帰りたい
っていうのが、ね、
お姉ちゃんなんかはそのまんまポルトガル語。
もう喋れるんだけど、ほらもう使ってないからどんどん忘れていってるけども、でもやっぱり、うちの兄が日本にいたときは少しポルトガル語やっぱり喋れるよね。
お兄さんはそのね、中学生ぐらいで置いてかれちゃったわけでしょ、親に対する不平とか不満とかなんかそういうのはないんですかね。
なかったみたいね。あ、不思議なんだけど全然ないね。でも自分でちゃんとやっぱりできたんだろうね。あんまり苦労、まあもちろん苦労してるんだけど、だけど大学入ったけどなんかね、野球が好きだったんだよね。野球やりすぎて、で、いっぺん大学グスピ入ったんが最初、わからんけど、で、そこいっぺん出て、また別の大学入り直して、で、行ったみたい。
まあ、こっちはそういういい大学だったら、学費がかからないっていうのはね、
そうそうそう、
あるけれども、それでもやっぱり衣食住自分で一人でやっていくのは大変だよね。そう。
で、サンパウロ市役所に入ったんかな。
あ、そうなんだ。じゃあ、公務員さん。
そう。で、会計監査かなんか、監査の方ね、なんか、予算の、やってたみたいな。
ケイチさんはどういうあれなんですか、高校そのままずっと、
まあ、もうそのまま福井で、福井の敦賀っていうとね、敦賀で、それから大学は金沢大学で。
ああ、何を専攻されたんですか？
生物学ですね、もともとも
生物学。
そう、生物学で。でも金沢雪が多いからね、寒いでしょ、でも寒いのはノアグエンタね、
もう嫌だ。
もう嫌だ。
確かに暖かいとこからいきなり寒いとこ行ったんで、もずっとまあそれで18歳から18歳
まで行って、
20歳まで行ってる
わけですね。で、大学出たのが24かな、大学院行って24でね、で大阪へ出てきて、で大学院 で26。
大学院はどちら？
大阪市立大学の。
そうそう、
天王寺ね。
天王寺。おお、で奥様との出会いというのは、
だから大阪一大の生物を出たんだけど、就職がね、医学部のちょうど解剖学教室の女子のポストが空いてた。もともと動物をやってるんだけど、生物学だからね。でもまあ動物の体、犬の体の中と、まあ人のもどっちも哺乳類だからほとんど変わらない。まあ動物の解剖できるんだったら人の解剖もできるだろうっていう。その頃はね、要はその医学部をね、各県に作るという政策があった。各県に1個作る。医師が不足してるから。でも医者はね、そんな解剖みたいなその地味な仕事をせえへんですよね。やっぱり仕事を金儲けしたいからね、やっぱり医者になっていくでしょ。そういう基礎教育の部分やに入ってこないので、やっぱりそういうその理科系の人たちが入る余地があったんです。
なんでね、そうするとじゃあそのいわゆる地味と言われるものをやろうと思われたんですか？
それはやっぱり基本的には人体の体の中っていうのは、その出来上がった体の中を解剖して、まあ、その医学部の学生に教えるんだけど、もっともっとその人間の体っていうのは卵から始まるでしょ。卵と精子の受精から始まって、人ができたりカエルができたり、なるでしょ。そういうのが生物学でやってたんです。もともとの研究がそういう発生学という、卵から始まってカエルが何で生まれカエルになるとかね、そんな話をやってたので、で結局その人体にしても、人体のを理解するにはやっぱりその発生学をベースにして、解剖を理解した方が、例えばなんで、肝臓が右にあるとかね、心臓が左にあるとかってみんな考えたことないでしょ。
どうして？
これは面白いですよ。もう体は全部基本的に外から見た時みんな左右対称ですね。基本的に目も両方だしあるし、でも体を開けたら心臓が左だったり、ね、肝臓が右だったり、盲腸が右の下にあったりするでしょ。全部体の中心にあるんです。
中心にある？
心臓も真ん中にある。最初真ん中にできる。
生まれた
時右じゃなくて、そのできる過程の中で最初は心臓ここにある、真ん中にある。もちろん胃も肝臓も、脾臓は左にあるんだけど脾臓も真ん中にある、実は体の中にできるときに全部回転する。
回転するの？
回転する。
それはお腹、体内にいるとき、
赤ちゃんの子宮の中にいるときに、赤ちゃんの体の中で、回転が起こる。 真ん中にできるんだけど、うん、肝臓は右回転するから右に行く、心臓は左回転するので左に行く。これが逆向きになった人は、うん、心臓が右で肝臓が左になる、
うん、あ、たまにそういう心臓右におる人って僕たまにありますけど、
はあ、
回転するんですか。
回転するんです。
それは臓器が回転
する。臓器が回転するんです。
へ、なんでだろう。
あ、それ、そう、理由は分からない。
へ、うん、できた時は真ん中にできてるんだ。
全部左右対称にできる。
はあ、ところがひっくり返っていっちゃって、う
ん、だから例えば肝臓のオペするときに、ね、うん、肝臓もいろんな形をしてるんだけど、うん、その形はいる人にちょっとずつも違うんだけどね、
うん、
ある部分が なくなったりする場合があるわけ。それはどういうふうにしてできてくるかっていうのを勉強すると理解できる。
へ、
なかなか奥の深い、
ね、これ面白いですよ。だから体の中っていうのは出来上がったものを見るんじゃなくて、うん、だから例えば自動車運転できるじゃないですか、うん、でも中のことを何にも知らなくても運転できる、
うん、
でも本当に車の好きな人は全部分解しても全部自分でできる、
うん、
これが本当に車を理解したことになるでしょ。
なるほどね、
うん、だから医者はただ単にここに肝臓があるとか言うだけじゃなくて、どういうふうにしてできてきたかっていうのをこう分析して解剖っていうのは勉強するとものすごく理解できる。もともとそれをその、生物学でやってた
の。学者肌、そういうのがもう小さい頃から、例えばオタマジャクシ取ってきたりとか、そういうのが好き
だった。ああ、そうだね、まあ、田舎だったからね。
それは浅井の方で。
じゃなくて、もう、
福井
の方でも。浅井の方はあんまりなかったけどね。
ああ。
福井帰ってから、だからもう、海も近いし、山も近いし、田んぼもあるし、
うん、
そういったところでやってるから、だからもともとから高校なんか生物クラブに入ってたんです。
ああ、そういうのが好きだったんだ。
だからそういった意味では、もう解剖は、まあ、ある意味はつながってた。で、そこで就職して。
なるほどね。で、奥様が、まああのね、日系ブラジルの、
そうそう、
やはり2世の方になるわけ
ですね。そうですね。
どういう形で知り合ったんですか。
だから彼女はだから、こちらの、うん、サンタカーザの、病院の、系統の看護大学を出て、
うん、
で2年間日本で研修のために、
うん、
YCH、なんていうかな、淀川キリスト教病院という病院に研修に来てたの、
うん、
で私の大阪一次大学に医学部があってね、
はい、
でその医学部で私がその医者に教えてたのね、その
解剖の方、ね、
解剖のというか、まあ、研究のことを教えてたの、
は
い、でこの医者がここに、うん、あの出向、大学から派遣されて、
はいはい、
研修に行くじゃないですか、
うん、
で彼が、うん、なんかブラジル人来てるよって話になって、うん、もう私もいつ も頭の中ブラジルだったんでね、で紹介されて、
あ、それで知り合
った。そうですよね。
でもことあるごとにやっぱり自分はそのブラジル生まれた2世だっていう話はいろんな人には言ってた。
言ってるし、
うん、
で、うん、でその1年前ね、知り合う1年前の、うん、1977年に酒のプレイボーイの話になるわけです
。それはどういう話なんですか、プレイボーイ。
これはね、私はだからいつもあのコラソンはもうね、
うん、
心はブラジルなんですよね。
なんで心はブラジルなんだろう。
やっぱりそのなんていうの、酒が生まれたところに帰るみたいな感じでね。
へえ、
やっぱりブラジルに帰りたかったですね。
帰りたかったんだ、うん、でも8歳で戻ってきて、そのずっとその間は行ってなかったわけでしょ、ブラジルに。
全然行ったことないんだけど。
お兄ちゃんから手紙とかはたまに来てたんですか。
ないですね。
じゃあ何が鮮明に残ってたんだろう。
食べ物ですよね。
どんな食べ物。
うん、この間もね食べたんだけど、パモンヤとかね。
パモンヤ、
うん、食べたことある。トウモロコシの、
トウモロコシのあのあれ、
うん、
別になんてちょいと変だけど、粗末なと言って変
だ
けど、
うん、そうだよ。ああいうものしかなかったんだ、やっぱりその1954年ぐらい。
でもそれが
ビスコイトとかね、知ってる、
うん、お菓子じゃないですか。
そうか、食べ物だけ、あのフルーツとかね。
フルーツとかね、まあフルーツは美味しいですよね、
うん、そうそう
そう、そういうのが思い出にかかったんだ。
そうそう、う
ん。
でもう一つはやっぱ移民ということね、に少しずつ目がいったの。
へ、
やっぱり自分の親父が移民で行ったということをやっぱ歴史なんか勉強するじゃないですか。でそれを少しずつ頭に入ってて、
うん、
やっぱ移民に関心を持ち始めたのがある。
へ、例えば健一さんはそうやって興味持ってらっしゃるけれども、あのお姉様とか。
あ、全然。
弟さんは
全然ないです。
あ、そう、うん、
だからコンタクトはあの兄貴とは、
まあ、
うん、手紙ではないんだけどね、何かって言ったらなんとなくブラジルからそういう情報がいろいろ入ってきたのね、
うんうん、
あ、おじさんが来たりね。
あ、はいはい、
おじさんが来たりなんかして、
おじさんっていうと、
とうちの親父が連れて行った弟2人、
あ、その人たちはこっちに
残ってた、
っ
残ってたからね、
あ、
うん、でそのいとことかがいたし、うんうん、
でコンタクトはつながりはあるけど、でも面白いね、健一さん以外は全然興味なしで、
ないんです、
日本人と結婚して、
そうです、
日本になんかこう住んじゃってるわけですよね、
そうそう、だからうちの親父一番喜んだんですよね、そのブラジル人と結婚した、
あ、お父さんは喜んだん
だ、そう喜んだ、もうものすごい喜んだ、
で
親父やっぱり24年いたんで、
うん、
あのポルトガル喋れるんですよ、
あ、
で喋れるの一緒に、
そう、奥様おでっち
さん、おでっちがと一緒に喋れるのもまた嬉しかったみたいな、
ね、うん、まあ、20歳から44歳までいたら喋れるでしょう、
喋れるしね、だからあのフェイジョン、
うん、
猫でよく食べるフェイジョンを彼女が作れるわけ、うん、
はい、
田舎帰った時にフェイジョンを作って食べさせたりなんかするから、
いや、そうね、その当時なかなかフェイジョン豆
ない、いや、フェイジョン豆ないのよ、あの金時豆を使う、
使ってね、
そうそうそう、
ま、今通常健一さんのお父様とかお母様、移民最初にされた方々は今ご健在、
私の両親はもう亡くなりました、
亡くなっちゃった、
91と93かな、
でも
長生きしましたね、
でもおでちさんとはもう特に結婚してたから、
そうそう、だから非常に仲良かったんですよね、
うん、面白いですね、
そうなると、なそのおでっちさん奥さんと知り合う前の1年前にそのプレイボーイ旅行が
それはねさっき言ったみたいにもういつもねもうブラジルブラジルって思ってるよね、
うん、
ほんならね、うん、大阪に地下鉄の御堂筋線っていうのがあって、
はいはい、
釣り広告がある、
はい、
でそこにね、うん、プレイボーイの月刊プレイボーイなんだけど、
はい、
3周年記念特別企画っていうのが書いてあって、
うん、
でアマゾンで開口たけし、まあ、開口健と会おうというツアーを募集したんですよ、で、何か自分とのブラジルとの関係を何かその論文にして、
うん、
応募しなさいと、でそれで審査してブラジルに連れて行きます、うん、で370人ぐらい応募があったんかな、
うん、
で12名選ばれて、
すごいじゃん、
で21日間あの時21日間連れて行ってくれたんですよ、
無料でしょ、
うん、その時に40万ぐらい出したんかな、
はいはい、
でももう何百万で使うわけ一人に、
あ、
で開口研とはアマゾンで、あ、ちょうどオーパーっていう本、
はいはい、
あれを作ってる、そのオーパーを作るあの本の材料を彼が向こうでやってたんです、
じゃあのオーパーのそのツアーに一緒に参加してるわけだ、
うん、ただ彼がそこで現地におるのとそのホテルに行って一緒に食事をして話をするという、うん、のがあった。
魚釣りとか一緒に行ったの？
行かない行かない。
も
う彼はそのホテルの中で夕方行って、一緒にジャンタして、
うん、
で、それでみんなで話して、
うん、
で、一緒に写真撮ってって、それだけだったんだけど。
でもどんな話したんですか、開口研と
は。開口研なんか、あんまり覚えてないんだけどね、もう。
あれも大阪がどうか。
大阪の、しかも大阪一律大学なの。
あ、そうなん
だ。大阪一律の文学部なんですよ。
先輩に当たるんじゃない
か。先輩なんですね、サントリーに入ったでしょ、
ああ、そうですね、
宣伝部にね。
じゃあ合ってるわけですね、うん
うん、だからそんな話したと思うの、大阪一大の先輩ですね、みたいな話になって
、あ、その時あの健一さんは何歳ぐらいだったんですか、
32ですよ、
31
かな、
31歳ぐらい、うん、
でもその370人
のすごいね、10人だもんね、
そうそう、
で健一さんはそうか、もう結婚してたんですか、
いや、してないよ、だから1年前、結婚の1年前、
お弟子さんと結婚するわ、
もうお弟子さんとは知り合ってた、
知ってない、あ、知ってんだ、で、なんでかというと、
うん、
ブラジル行くので、
うん、
情報をちょっと知りたいと、うん、で会ってるの、行く前に会ってるの、行く直前に会ってるの、
うんうんうん、
ブラジルで7月の終わり頃行ったんだけど、7月初め頃に会ってるの、初めて、
うんうん、
で帰ってきてからもまたちょっとコンタクトを取っていて、
うん、
で年78年に結婚、
あ、
で半年ですよ、
半年か、
でもそれは嬉しかったですよね、今までブラジルブラジルって言うてて、
俺で初めて行ったかしね、でただね、あ、集英社なんですよ、
はいはい、
プレボーイ、
うん、
で集英社もただ単なる企画じゃなくて、うん、やっぱ移民をベースにしたツアーだったの、
なるほど、
じゃあそれなんかの雑誌にも出たのかな、
なんで出ないじゃない、
出なかった
の、いや私の記事だけ出たよ、
え、出たの、出すごいじゃないですか、
うん、
などういうふうに、
そういうまとめてください、1ページプレボーイの1ページ分あの
書いてあるんですか、
書いてます、
嘘、すごいじゃん、10人の中でじゃあ1人だけ選ばれて、
そうそうそう、書いてくれる、
撮っといてある、今も、
あ、撮ってますよ、
それぜひね読みたいですね、
それちょっとした旅行記みたいな、
旅行記を書いてくれということで、
でもそしたらそういう移民特集ってことはその海溝たけしにもまあ当然合うんです
けど、合うんだけど、その後ね、
いろんな
移住地とかも、移住地を回ったの。
どの辺回ったんですか？
サンパウロだったらジャカレイの、
あ、ジャカレイ、
ジャイカの移住地に。
あ、ジャミック移住ですね。
そうそう、
それこそラジオを聞いてる桜田さんが前住んでいた
ジャカレイ、ね、あ、そう、ジャカレイの移住地で記念植樹してコーヒーを植えたの。
今回そちらは
行きたかったんだけど、ちょっといろいろ無理だったんだ、
はい、
でちょうど77年だから、今年30年目になる。
そうだね。じゃあ記念植樹した、
記念植樹
した
30年経ってるんだけど、おそらくもないだろうって。で今年でその12名がこの夏に集まる。
え、本当に
集まるんですか？
集まる
んです。皆さんご健在なんですか？
ただね、うん、あの行方不明もおるのよ。何人か行方不明があるって、わからん。女の子が結婚してしまうとなかなかコンタクト取れないとかね。
あ、女性もおられたんですか？
でもね、ジャーナリストが多い。琉球新報の記者でしょ、
うん、
それから静岡テレビの、うん、記者が多いでしょ、
うん、
それからね、あと今日大の芸術学部で今映画なんか撮ってるのもおるしね、ジャーナリストとかね、そういうのが
優秀な
人、面白いね。
そういう人が
マスコミ、やっぱりほらマスコミの主演者だから、そういう人が選んだかもしれない。
うーん、面白い。
でもそういう人たちもいまだに
あのコンタクトがあって、そう
あるんですね。
そうです
よ。
面白いね。
でその後はどういったあれだった、その後結婚されて、
うん、
でずっと大学教授、
いきなりだけなれないからね。あとだから解剖でずっと大阪医術大学で20年解剖、毎年、
うん、
あの学生が80人おるからね、
うん、
4人で、まあ、このぐらいのテーブルでね、
うん、
で4人で、1体解剖するんですよ、
うん、
でそれから20体毎年20体解剖するの20年間やって、
1年に1体やるんですか？
9月から12月まで3ヶ月かけて体全身解剖するのね。その医学部の学生にもちろん教える。それ20年やっててね、
うんうん、
で今度は全国に看護の大学を作るっていうのが始まった、う
ん、日本で。
はなのまた解剖学っていうのはもう基本的にどの学部に必要なんで、
うん、
でそこで教授になった。
それは大阪でですか？
大阪です。大阪府立本田看護大学のです。
看護大学の。ああ、そこから大学教授。
そうそう。
でもずっとそうしたらそういう仕事してたら忙しくてブラジルには来れなかった。
だけど、
うん、奥様が
研究してるから、
うん、
研究者交流というのがこんなあるわけ。
ああ、それでサンパウロ大学
で。そう、サンパウロ大学これなの。で一つは最初は大阪市とサンパウロ市が姉妹都市。
そうですね。
でその姉妹都市で。
うん、
サンパウロ大学からも来るし、こっちからも来るっていうので、うん、交流で2回目がそれだった。
2回目は何年になるんですかね？
2回目何年だから、何年だからもう、なそうだね、83年か80年かな。
13、4年
頃、うん、それが最初にみんな連れてきた。
あ、その時にじゃあ子供さんとかも家族も連れて、
みんな連れてきた。
ブラジルに来たわけ。
そうそう、あの時はね、何人で来た？3人、5人、6人、7人で来たんです。
すごい大変じゃないですか。
その時初めて両親を連れてきたんで、彼らが40年ぶりに来たんだったかな。30年か40年ぶりに来たんで。
変わったとか言ってました？
変わったって言ったね。でもその時まだ自分たちがブラジルにおる時の人たちまだ生きてた。
あー、ギリギリね。
ギリギリ来てた。
うん、
で全部回ったの。
じゃあそれこそパラナ州のあたりから
。パラナ州も回ってマリンガもいて、まあ、自分の娘、あ、で長女も亡くなってたんですね。で墓参りもして、でいろんなとこ回ってね。あれだから、まあ、私にたち一つ親孝行したかなとね。
あ、ほら、その時お父さんお母さんはあのお兄さんと言ってみたら再会
だ。あ、そうですそうですよ。初めての
運命の再会、
ね、初めて。
そうですよ。
ひろしさんはその
行ってない、行ってないですよ。
まあ
行ってない、初めて会ってる。
初めて会ってるわけだ。
いや、そう。
お父さんとお母さんは。
ああ、どこだ。
なんか焼きてるだろうという話もありますが、
まあいろいろ
と、ね、まあ、結局あ2回目が大阪市とね、
うん、
で3回目は今度は大阪その看護系の大学行った時に、はい、今度は文部省、
うん、はい、
文部省のそういうプログラムがあって、
はい、
でブラジルに行く人の定員枠5人あるんですよ、うん、でもね、
うん、
日本人の研究者っていうのはアメリカに行ったりね、ヨーロッパに行くのはね、みんな応募するんですよ。 競争率は高いんですよ。
ありが
とう。ブラジルとかね、東南アジアとかね、そういったところにあまり日本人の研究者行かない。
行かない。
なるほど。
5人枠があってね、私1人しか応募がなかったんです
。もったいない。
だからぜひ行ってくれて、文部省はね、つまり使わないかんからね。
ああ、予算をね。
うん、そうそう。
はいはい。
それが12年前です。
じゃあ5人分長く滞在できたとかそういうことはない。
ないんですね。
それがあ、そうか、15年前というと今が2000年代から
92年頃。
そうですね。じゃあ12年前だから95年です。ちょうどね、阪神大震災の。
震災ですか。
あの1月で、7月に来たんかな。
そうだったんだ。
で
もさ、地震とかああいう大きいのをこう、まあ、目の当たりというか見ちゃったらさ、うん、ブラジル地震なし、こっちに行きたいなと思いませんでした。うん、
それもあったね。で特にあの、サンパウロ大学の私を、ね、引き受けたブルーノっていう教授がいるんだけど、
はいはい、ブラジル人、
うん、ブラジル人がね、でそれも彼もね、私が来る1年前にちょうど反対に、う
ん、あ、日本の方に行ってたわけ、
そう、前の大学に来てた、
うん、
で彼に聞いて、
うん、
よかったねってお前生きてたかって言われてね。みんな場合のもうほら阪神だから大阪というでもあんまり感覚ないから、うん、あの辺住んでたらみんなもう
死んでると
思ってたみたいな。
あ、確かにね、うん、ブラジルではそういう報道だったもんね。
そうそうそう、だからそれで2回目で、
うん、
いや3回目で、
3回目、うん、
で
今回
じゃあ奥様もまあはっきり言ったら20歳過ぎまでここで生まれ育ってるわけだから、みんなでブラジル来ようかとか来たいとかっていうのはないんですか。
だから2回目来た時にもう来るつもりだったの、
はい
はい、逆に言うかもう結婚した時にもうブラジルに帰ろうっていうぐらいのどういうプロポーズだったらしいんで、私は覚えてないん
です。俺と結婚して日本で
金儲けたら、もうブラジル行ってアポゼントドリア取ってもうゆっくり暮らそうというふうに言ってたって言うのよ。
で奥さんはそれに
ずっと思ってる、
待ってたわけですね。
そうそう、
で待ちくたびれたんじゃない
ですか。でも今は逆にもうブラジル行きたくない、
奥さんの方が、
そう、私が来てもいい、もう行きたくない、うん、まあ2つ理由があってね、
うん、
まあ、子供たちがもう日本に見直る、
はい、
で基本でもう一つはもう治安の問題で、ね、
奥様の方が
もう今回も一緒に来てるけどね、
はい、
ちょっと家から10メートル20メートル歩くだけでも私は出たいかんというぐらいだからね。
あ、奥さんの方が用心深いんだ。
もう怖いんだ。
あ、そう、うん、
だからもう暮らしたくない。
例えばですね、もしそのおじいさんがね、休んでもええわって言ったら、やっぱり検査としても
私は住みたいと来たいと思うけど、まあセントラル嫌だよね、もう。もう田舎でね、そうそう
そう。そうまあ赤いとか。
そうそう。でも私たちもね、ちょっと年分かったんだけど、ね、
あ、沖縄移住計画。
もう今度は沖縄に帰るという。いや、ブラジルも年買ったんだよ。
え、また買ったの？
いやいや、また、昔。もう帰るつもりで買ったのよ。
あ、
でもそれがもうダメなの。
だからどこに買ったんですか。
ビューナー
って。ビューナーね。ああ、土地持ちですね。
いや、それはやっぱり元々やっぱりブラジルも
帰ってくると。もう帰ってくるつもりだったんだよ。で買ったの。
それいつ買ったんですかって。
もう20年ぐらい前だよね。10年15年。
もし何だったらじゃあイビューナーに私たち住みましょうか。
ああ、どうぞどうぞ、あの土地空いてますんで。あ、住んでくれた方がいいかもしれない。
変われへん変われへん。
こっちはなんか土地置いといて住まわれたら取られるらしいで
ね。
なんか住んでくれる方がいい。
そう、じゃあブラジル
広いですよ。
3500
坪あります。
3500坪1坪くらいで十分。めちゃくちゃ根が貧乏なんてあんまり感じできない。
そしたら今回は4回目の一
応4回目は初めてね、ほら前2回目3回目はやっぱりあの税金で来てるでしょ。
あ、はいはいはい、
やっぱりちゃんとサンパウロ大学に行って、うん、まあ、一応研究しないかんじゃないですか、
はいはい、
今回はもう全くフリーで、
もうプライベートで、
プライベートで自費で来たから、
はいはい、
気が楽ですよね。
気が楽
ね。もう仕事
で。なんで来ようと思ったんですか。
あ、もういわゆるあのなんていうの、ゆっくりと、うん、もう何にも考えないで来れるの今しかない。まずね、
うん、
日本で3週間まるまる有給休暇をくれるということまずありえない。
今今回は、なんだっけ、ちょうどが仕事が変わった、
仕事大学を2年前に辞めて、はい、今専門学校行ってるんだけど、
はい、
専門学校の2年目のプレゼントっていうかな、
ま
あ、実は半分嘘ついてきたんだけどね。これでバレるかもしれない、ね、あのダブル国籍になったでしょ、
はいはい、
だからブラジルのパスポートを取ったでしょ、
うん、
だから それで、まあ、2年ごとにブラジルに帰らないといけないとい う、ね、なんか規則あるみたいなんですよね。
う
ん、
そ, うあります
ね。そうしないとなんか、なくなるみたいな。
あそこ、あでもそれは永住権。
そうそう、永住権だったんだよ。よう考えたら。そう、私が間違えてた。でもそれを言って、うん、もうそれは仕方ないよね。
でも一応私もそういう気がしちゃった、
うん。うん。でも普通はね、絶対にそんな普通のところに行ってて、うん、日本で、うん、有給で21日間、うん、
無理ですね。
無理です。
絶対無理。
絶対無理。もう帰ったら仕事がない。
ね、僕ら友達で10年間働いてね、うん、フレッシュ休暇でその結局
1週間しか来ない。
それこそミキさんだってミツコだってブラジルに来ようってね、このラジオに聞いてくれてる人、うん、ね、初めてそう、せいぜい頑張ってもやっぱり1週間10日だって言いますよね。
でしょ、
うん、ミキさんなんか3泊6日とかできた。
うわすごいね。
10日いうのはそのね、前後のあの土日合わせて無理やり取っていう。
あでしょ。
それとこっちにいるのはね、やっぱり24時間片道飛行機で
来るからね。
どんなに頑張っても賞味7日入れたらいい方ですもんね。
そうそうそうそう。
でも私たちのから7日じゃ来ない方がいいよって、そう、一生来れないよって言われてます
。うん、そういうところに今勤めてるから、まあ非常に今いいタイミングで、でちょうどあの2月の試験が終わって、次 の, あの入学式までの間が本当は仕事があるんだけど、うん、もうちょっと今回は
勘弁してもらって、
ちょっと
大事なことです、
ね、大事なことだからってこと
で、親戚もこっちにいっぱいいらっしゃる、
ね、そうそうそうそう。
でも今までのペースで言ったら大体十何年に1回って言われるんですよね、
うんうん
う
ん、
ですからそういう意味で言ったら、うん、やっぱこれから、まあ、まだまだね、うん、若いですけど、やっぱ来れる時に来ときたいっていうのも
あるけど、
ま
あ、
当然思いは
あるけどね、
あとその日本側でのブラジルコネクション、さっき言ってた神戸の移住資料
館、移住資料館だね、
あれはどういう絡みで一緒にやることになった
の。セーベカーって言うんだけどね、
は
い、
正しい名前は
コムニダーディ、ブラジレイルエンコーベかな、セーベカー関西ブラジルコミュニティっていう、
今回関西に住んでらっしゃるからね。
そうですね、
もちろんその移住センターか、あそこに生まれたのがブラジルだから、そこに入ってた記憶はないわけですよね。
全くないです。あのこれもね、はい、セーベカ自身はもう前7年前からあるんだけど、はい、私も知ったのは3年ぐらい前なの。それは、
う
ん、大阪に大阪外国大学っていうのがあってね、
はいはいは
い、そこに林田先生っていう教授がいるのね、
はいはい、
でそれはポルトゲース、まあ、ポルトゲースなんだけど、ポルトガルのポルトゲースがメインやんだけど、
はいはい、
あのブラジル語学科の教授なので、大阪サンパウロの姉妹都市のそういう集まりがあって、うん、そこで彼と知り合ったんです。
あ3年前に
3年、いやもっと、いや彼は古いんです、うん、もうこの、うん、十何年前に会ってるんだけど、うん、その林田先生が実はその神戸の聖米家を紹介してくれた。初めてそれで分かったんです。
う
ん、だからそれで初めてあそこに移民の人たちが住んでいたと知ったの。
前に
入ったの。だからもっと前に私も分かってたら、
うん、
うちの親父が亡くなる前に多分連れて行ったと思うんだけど、それ知らなかった。でそういう移民のことをいつね頭にあったにもかかわらずそれを知らなかった、ちょっと私の落ち度なんだけど。
でもだって生まれね、そこに入ってないんだもん
ね。ないしね、
うん、
そう。で結局はあのその建物を壊すという話が出てきた。
そうだそうだ、出て、ね、うん、あのた移民
集、まあ、かなりもう老朽
という、もう老朽化してるから。
ラジオを聞いてて知らない人のためにちょっと話すと、うん、移民がブラジルにこれから出航するぞっていうその前に、さっきの井上由美さんの歌にあったんですけど、移住センターという、まあ、その移民をちょっと収容というか入れておいて、うん、でそこからまとめて船にボンボン出す、
う
ん、
あの、まあ、準備というか、
ね、そうそう、宿泊準備 の, あの施設があるわけですよね今もね、うん、でかなり老朽化してで壊れてる、壊してしまうみたいな話がある、持ち上がったね、うん、ここ数年にね。
そうそう、
でそれはやめようという
ため
にできたのが聖米化。
でやっぱりそのいろいろ運動ありましてですね、
うん、
確か今年になってからで神戸がなんか勝った言ってましたね。
そうですね、そう、勝ったのはもうちょっと前なんだよね。
あれはもともと国のものだった、
ね、国のものだってね。で国のもので、ね、神戸か兵庫が勝って、そしてそこに、うん、あの最初は、ね、看護学校も作ったみたいな。それをでその看護学校も辞めて、でも老朽化してきたの。で1階の方は それなりのムゼオのちっちゃな今作ってあるわけ、
はい、美術館みたいな、
ね、
博物館ね、
博物館ね、うん、で2階に来た時に、うん、そこは2階3階、まあ、4階建てなんだよね、
はいはい、
で 2階3階は神戸近郊に住む芸術家のための部屋を、はい、うん、そのみんなが泊まっていた部屋を芸術家に今貸してるわけ、
はいはい、
で4階に清兵家の事務所があって、
あるんですか、ね、
あるんです、はいはい、でその清兵家が、まあ、ポルトゲースを教えたり日本語を教えたり、
はいはい、
いろんなあの移民祭やったり、
はいはい、
フェスタ12年をやったり、
は
いはい、6月末にやったり、そういう企画をやってたり、
は
いはい、でも今までが NGO だったんかな、
GO、PO で
だったんだけど、 NGO では、うん、いろんなところから補助金もらえないんだって、うん、
なるほど、
この4月に NPO 申請する、
この4月に NPO 申請で補助金もらえる
ようにしていくと、
はいはいはい、なんかその清兵家ともう一つなんか団体あった、私いつもこうごじゃごじゃしちゃうんだけど、なんだっけ、
日派協会でしょ、
あ、それが日派協会、
日派協会なんだけど、日派協会は、ね、日本人が入ってる、
う
ん、でそこに実に日系人がいないの、うん、
あ、はいはい、
でその清兵家の代表に松原まりなっていうのがあるんだけどね、
はいはい、
彼女はもう移民にもそこだわってる、移民は移民でも日系人がその主導するそういうグループを作りたい、
はいはい、
いっぱいある、日本にいっぱいあるんだけど、
うん、
日本人が主導しているグループばっかりなの、だからそれを作りたい、
うん、
でもそこ頑張ってるから、
じゃあおでっちさんとかも一緒に今頑張ってやってるわけですか、
そうそうそう、
今だからケンチさんはそこの清兵家の
今幹事になって、幹事をやってる、ね、
関西役と
か、ね、関西役、ね、
ね、
そうですね、
なるほどね、
そういう形で、で今年の2月に、この2月に私来る直前に神戸市がお金を3億かな、
うん、
を出してあそこを回収する、
3億5千万ぐらいです
ね、回収しますと、
回収して
で
潰さずに残す、
潰さず残すと、でそこを今あの基本的にはもう移民関係のものにしたいと、展示とかもやりたいと、
もうそれは常にやっていく
と、もうこれが常にやっていきたいと、でその部分については展示をムゼを作るんだけど展示するものがない、
ね、なるほどね、
で横浜にもあるね、
うん、横浜
国立の、
ね、はい、
だからもう国はお金出さないってわけ、もう神戸には出さないって、
あ
全部自前ではね、神戸の方にもいっぱいあるんだけど、ね、資料が、
うん、
でもそれはもう国のものだし貸し出せないでしょ、
うん、
今回私も今回こっち来たのはそういう意味もあって、いろんなとこ回って昔のパスポートとかね、使っていた道具なんかを今少し集めていこうと思ってるんだけど、
ね、なるほどね、本当はね、なんかそれこそ JICA の方に止め合わせとかいろんな地方の移住地の人たちがその自分の地元にもあるけど国がやっててね、ぜひそういうのが生かされるんだったらって寄贈してるんですって、
うん、
ところがあそこも場所が限られてるから、その寄贈されたもの全てを出してるわけじゃないから、
うん、
それをねチェックしてるんだって、寄贈した人たちがたまに日本にあると、俺が寄贈したものがない、
ない
せっかく寄贈してて飾らないんだったら返してほしいっていう
話が
出てるんですって、
そうだよね、だから今回もね、その意味もかなりあってね、
うん、
知らなかったのがヘジストロ
に、
うん、あそこにムゼオがあるの、
今ありますね、
立派な、ね、ムゼオがあって、
はい、
そこの文教、ヘジストロ文教の会長さんに、
はい、
あって、
はい、あ、今回ありました、
あったんですよ、たまたまあったんです
よ、山村さんですよね、
山村さんじゃなくて、
ね、
変わりましたね。で、そこが、
ね、
政府が金出してなんか建ててくれたらしいんです
よ。レジストルシ
ータ。でもね、それを今度維持するお金は出してくれないんだって。
あ、そうね。
で、
この清兵家もそうなのね、
うん。
今度は全部フォルムして、あの回収して、
うん、
きれいになるんだけど、
うん、
後の維持費を出してくれない
の。そうなんだよね。
同じ、そう、同じ立場になるので、
まあ
清兵家をどうするんですか、
うん、
だから、いや、清兵家を、ね、NPO にして、
うん、
いろんな財団に、いろんなところ、豊田財団とかいっぱいあるじゃないですか、
うん、
そこにこう企画案出して、そこから補助金もらって、そこを運営していくことを考えてるって言ったら、
うん、
あ、いいアイデアだから、またそのヘジストロのハブスク文もやってみたいなって。
そうだね、うん、だ結局何か作るのは大事だけど維持するのが難しい、
箱物の跡がね、
そうそう、
あとその維持する人材とね、清兵家も 人材がないの。
そうだよね。
みんないわゆるも出稼ぎに行ってるから、うん、月曜日から金曜日下手すると土日働くでしょ、
うん、
で手伝ってくる人いないんです。
実質何人ぐらいで動
かす？今5人で動かしてます。
もう大変じゃないですか、うん、
で5人で日本人が2人入ってる。
ああはいはいはい、うん、
でもマリアの考えはきついからね、こっちの人と喧嘩するんですよ、ね。
会長
さん、うん、でこっちはやっぱり日本人の感覚でやる。マイナーも絶対日系人。もう一つ衝突したのはね、
うん、
あの来年2008年が100年祭でしょ、
はい、
でそこにね、うん、垂れ幕を作る、
うん、
その建物のところに垂れ幕を大きな作りましょうって、
うん、
この、4メーターか5メーターの横長の、
はい、
その文字をめぐってね、
あ
私マリナとその日本人とでね、もういいやいいや
ポルトガル語とか中学か日本語が主役とか、
要するにね、
うん、
日本、移民という言葉なのか移住という言葉なのか、
あ
移住100年ってしたいって、その2人は、
あ移民だよね、
我々は移民100年ってしたい、どうして文句を譲らなかったんだけど、まあ、こっちの方が強いからね、もう会長
だし、
で結局移民で移民100年祭というあれを作った。
そうね、う
ん、あ前田さんたちは移民というものに、
そう移住というのは違う、うん、
やっぱ日本人は最近その、うん、あの政府関係とか移民という言葉を移民を想像させるから、
そうそう使わない、
違うんだよね。でもイミグラントから来てるんだから移民が正しいよね。
絶対移民が正しいんだよね、
うん、
でその EU と移民のね、またその工事園引いてきたりね、辞書引いてきたり、僕は言ってくるわけですよ。でもそれは移住と移民は違うという、
そうだね、
うん、移民政策だったんだからね、
そうだね、や
っぱり戦前の形から入ってるから、移民戦だからね、
確かに
移住戦じゃないしね、という反応したんですよ2人で。で、ね、まあ、向こうも、まあ、仕方なくね、
最近の人たちは確かに移住かもしれないけど、
そうそう、
あそこの神戸の移住センターって言ってるけど、あそこを出た人は明らかに移民でしたよね。
移民なんですよ、その移民にこだわろうって言って、
で面白いのが、ブラジルでは6月18日カサドマル最初の船が到着した日が移民の日だけども、日本側は出た日の4月が
29日が、
ね、4月29日が
移民の日、
気になってるんだよね。だからちょうど船の間の1ヶ月半ぐらいがね、
うん、
船の間の時期があるわけだね。
これ毎年その生命科で
やるんです、
1週間やるんです、
ね、1週間やるんです、で今年も4月の22から29まで、
はい、
ぜひね日本にいる方はね、
そうですね、来てほしいです。
これは神戸の移住センター
でやります。
やるってこと
で、やります。はい。
4階の事務所中
心に。で、1階がその、はい、大広間があるんですよね。
あ、はい、
そこでいろんなイベント
を今、
今のところは、こっちに来てインタビューした人の、はい、映像とか、
うん、
それから、うん、それから向こうに行っている3世か4世の人たちのシンポジウムみたいなのとか、
はい、
それから中平真理子さんかな、
はい、
歌謡賞かな、
ぜひじゃあ
由美
さんも
一緒に、由美さんもぜひ、そうそう
中平さんもすごい男っぽい性格で、
ああそうですね、
はい、
あともう一つがなんか、何年だったかな、誰かまで読んできて講演会をしようって言うんだけど、あんまり固い講演をしてもね、でブラジル人だからあんまり日本語の細かいの分からないし、
う
ん、
今民族踊りとかそういうのは
やる、あやりますやります、去年はねカポエラかな、
あカポエラ、
カポエラやってるし、
今カポエラすごい日本で人気らしいですね、
ありますよ、カポエラ教室が大阪にも神戸にもあってね、
あ、
うん、
ブラジル人が教えてるのか、
ブラジル人が教えてますね、うん、なかなか盛んで、
なかなか盛んで、
盛んですよ、うん、であとみんなであと踊ってね、
はい、なるほど、
で、あと、フェージョン作ったり、パステを作ったり、
そういう、
で、売ったり。
の、
はいはい、
あ、あれもやりますよ、あの、シュワスクも。
シュワスクもやったり。おー、いいですね。それ何回目ですか、もう。
今度は3回、8回か。
今年
で9回。もう、じゃあ、
あ、そこそこ。あ、10年。あ、そうそうそう、そう、そうなんだ。7年目で始まりそう
です。で、10周年になるわけですね。
そうです。
すごいですね。やっぱ、ね、せっかく、こう、橋渡しっていう、本当にそういう意味ではね、健一さんとかが橋渡しだよね。
そうなんですよ。
例えばお兄さんは広志さんはなんていう名前？ブラジル語の名前は？
ブラジル語の名前なんてかな。もう広志しか使ってないから覚えてない。本人もあんまりねブラジル語のは使ってないんですよ。
あ、そうなんだ。でもみんな持ってるの？
もうみんな持ってます。
お姉さんとかも。
ホーザーですね。上がホーザーで、もう一つは何だったかな。 番下のやつは何だかな、使わないかな、僕は。
あ、でもじゃあ三男の福井にいる人も
みんな、もうみんな持ってます。
かっこいいね、うん、でも考えてみたら、そうそう、60歳でそうやって両方持って日本に住んでる人たちがいるんだね。
そうですよね、
貴重というか少ないよね。
日本に帰って、うん、持ってるのはほとんどいないんじゃないかな。
いないね、
そんなことこっち帰ってきてないと思う、あんまり。
そうだよね、うん、
だからあの帰化した人はね、うん、基本的に全部ダブル国籍になれる。
そうだね、
うん、帰化すれば
こっちで生まれブラジルで
生まれてる人だったらね、
そう
ね、
うん、だからそういうのもうちょっとうまいことね、
うまいこと使えばね、
うん、そういう人たちでもあんまりいないのかな。
でもあんまりこう帰ってこないんだよね、多分もう向こう行って、
うん、
向こう帰ってやっぱりブラジル持っていきたいっていうのはあんまりいないんじゃないかな。全然
それこそ先ほどの治安が悪いとか、
治安が悪いとかあるしね。
例えば10年ぐらい帰ってるともうその同じ今までおったブラジルじゃないと、
うん、それもあるし、親戚でもおればねまた来たいけど、もう全部引き上げたとかね、いうのはもう
やっぱりね、あの日本に就労しに行って今どこに出稼ぎとか、もう定着化してるっていう、
そうそうそう、
まあね、今30万人日本におられ
て、もう定住化してるもんね、
してますからね。
あれ、うん、そっか、1900何年に帰ってるんですか。戦後に帰って
る、ね、戦後帰ってる、それが1954年に帰った、
54年に帰った、
昭和29年ですからね。
そうかそうか、1954年に日本に帰ってる、うん、その頃日本に帰ってると本当はもっといっぱいいるはずなんだよね。
日本から
だって私がアメリカまで帰ってるので、
うん、
いっぱいだったからね、帰るときは、
帰るときいっぱいだったんだ。
そう、
じゃあつまり戦前に頑張ってお金をある程度貯めたりとかいろんな理由で落ち着いて、うん、じゃあ日本に帰ろう、例えばブラジルでうまくいかなくて帰ってる人っていっぱいいるわけだよね。
行ったりとも、
でもそういう人たちで結構やっぱりその隠すわけじゃないけど嫌な思い出になっちゃってて、うん、ブラジルと関わらないっていう人も多いのかな。
多いかもしれない。だから私は今あの移民学会にも入ってるんだけど、
うん、あ、そんなのあんの、移民学会、
移民学会ってんです
何それ。
いや、もういろんなとこ移民に行ってるからね、のハワイとかアメリカとかいっぱいあるじゃないですか、フィリピンもあるから、そういった人たちの移民研究者、大学の、
は
い、その人たちの集まりがあって、その中で何をやりたいかっていうのいろんなテーマがあるんだけど、まあ、私本当はまあやりたかったのはもう時間がないんだけど、アメリカ丸で帰った人たちの乗船名簿を手に入れてねって思ってる。でたまたまその西米艦のその2人の日本人のうちの1人がね、
うん、
その船で働いてる。
あ、はいはいはいはい。
でその人が東京に行けば乗船名簿があるだろうって言ってる、
うん、大阪商船、
大阪商船。
それはでもひょっとしたら逆にブラジル の, あのブラスにある、うん、あの移民船の方に残ってるんじゃないかしら。
こっちから出るのはないでしょう。
あ、そうか、入ってくるのは
ある、入ってくるのはある、
こっちから出てったのはないのか。
あそこにあのムゼオがあるでしょ、豪華、
うんうん、
かな、
はい、
あそこは着いた人たちの名簿な
ん、うん、あね、あ、そうかそうか。
それこそそしたら逆に言えばほんのアメリカ丸がどこに着いたかですね。
横浜に着いてるんですよね。
横浜
に着いて
る、横浜の入国館
だよね、その辺に
探すの大変かも ね, ね。大阪商船もほんなそこまで、
大阪商船今ないんで、名前変わったんかな、三井商船がなかったか、
三井商船に変わるよ、ね、大阪商船、大阪三井商
船、そうそう、
あ、なるほど。
だからもうその古いのはひょっとしたらもうないかもしれない、でもひょっとしたらあるかもしれないというから、
でも確かにそのなんだっけ、あの NHK で10年ごと の, あの船、こっちに
行って
アルゼンチナ丸のがあったけれども、ね、逆バージョンはないよ ね, ね、こっち側からそれこそ逃げ帰るようにして帰ったっていうふうに、なんかチブとかそういうふうに言われちゃってて、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でも帰った人たち結構日本でそれなりにみんな絶対、
ね、ね、
やってるはずだよね、成功してたのね、
う
ん、
そ, う そ, う
そ,
う
そろそろそういう人が声を上げて、
うん、
辛かったブラジル時代でも楽しかったブラジル時代でもね、うんうん、その後日本で成し上がったのか成し上がれなかったのかも、うん、口開いても良さそうな気がしますよね、う
ん、だからぜひこれ聞いててもしね、
うん、
日本でそういう人がいたら連絡欲しいなと思うぐらいで、ね、
あ、パウロさんのじゃあ連絡先は、うん、実は、まあ、パウロさんは今は、ね、
奈良に住んでます。
西米カーが一番いいのかな。
あ、西米カーが一番いいかもしれない、うん、西米カーに連絡取ってもらう、あのインターネットで、うん、セベカー見れますからね。
CBK です。
CBK です。あるいは関西ブラジル人コミュニティでパッと出ますので。
そうですね。
松原マリーナさん。
松原マリーナが代表。
松原マリーナさんのあれですよね。あの娘さんがレモンっていうね。
そうです。映像、
映像ビデオを作って、
15歳ぐらいの、
結構優勝してますよね。
今年もなんか入ったのよ。
入ったよね。
すごいね。
才能とセンスがあるんです
ね。あるんですよ。だから日大の芸大を目指してるらし
い。
でもね、今思ったけど、先ほどのね、それ帰った人というのは、1956年ドミニカ移民が始まってるんですけど、ドミニカ移民なんかも、一回帰ってる人結構多いんですよ。だからそこでもう思い破れて、一回帰って再渡航でブラジルと、あるいはそのもうドミニカからブラジル来てる人もいますけど、一回日本に帰ってる人もいてるんですよ。だからそれはまあもうちょっと54年から後ですけどね、56年からあれドミニカにいるんですから、だからそういうのもひょっとしたらね、資料的にもし探すんやったら
あるかもしれない、
あるかも、まあ、ちょっとね、わからないですよね。
そういうのでまた固まっちゃってさ、裁判起こされたら困るとか思ってた。
あるかもしれないね。
もう起こさないかなっていう前提で資料出してますよね。
だから移民と移住にこだわってる。
こだわってる。
だってね、もう一つこだわったのはね、来年の2008年に、いわゆる神戸の港でね、移民祭我々今計画してるんですよ。
はい、
その時に、T シャツを、作るんだけど、ここにデザインあるじゃないですか、今のいろんなところで使ってるあの100年祭の、マークあるじゃないですか、
ね、日本とブラジルの国旗を、ね、モチーフにしたデザイン
で、この1月か、日本の側の100年委員会がマークを決めたんですよ、もちろんあのマークを使うんだけど、ただその下のね、日本語がね、ブラジル日本、じゃあ日本ブラジル交流年になってる。移住って使わん、移住とか移民を使ってない。で、その日本の中でやるんだったらこのマークを使いなさいというふうにして決めたの。日本の方の100年委員会は。でも、正し書きがある。ただし、これにこだわらない場合も認めるみたいな。で、マイナはそれ見てなかったんだ、その条項、要するにこれを使えというふうに日本でやるんなら、交流年という言葉しか使っていけないと思ってたんだ。
移民という言葉は。
そう。うん、
で、
おかしいじゃないかと。
で、
日本と移民の、だから移民100年祭じゃないのかと。だから、これ使いたくないって言ったらしいんだ。で、それ見てなかったんで、だから、で、今回私が今度来たのは、もうブラジルの、来年のブラジルで使う T シャツをそのまま持っていこうと、そしたらもうイミグラソンってエミグラソンになっているので、こっちがエミグラソンになっているんだよね。
ああ、そっか、出る方と入る方で、ね、インポルターとエクスポル
ターと、そう、一緒で、エミグラソンになっているんで、ちょっとまあ、違うんだけど、交流年よりはいいだろうと、イミグレーションでもエミグレーションでもね、まあ、変わらないから、でもそっちにこだわろうと。だから今回それを持って帰ろうと思う。
なるほどね。
向こうのやつはもう交流には使わない。交流じゃないだろうと。
でもこっち側で俺ら逆にそういうの見たことないんですけどね。
交流年っていうの？
いや交流年じゃなくてその T シャツ100周年の。
あ、なんかそれ。もうたくさんあるらしいよ、その
文教。そうですか。
あんま売れないらしいんだけど。
いろんなところで売ってるわけですね。はい、移民祭というのが日本祭りとかイベントの時に結構売られてるみたいですね。
そういうのを今度持ってい
って、
でこの4月の29日の向こうの、ね、関西での移民祭に売ろうと思って。
移民って書いてるんですか？
エミグラソンって書いてある。
あ、エミグラソンね。だから、今言ってた。
そうそう。
エミグラソン。
エミグラソンになって。
エミグラソンじゃない。
エミグラソン。
エミグラソン。
エミグラソン。でもそれでいいだろうと。こういう年よりはいいだろうと。だからこっちでちょっと安く買っていって。
なるほどね。
向こうで売って。というふうに考えてます。
楽しみですね。
だから、やっぱりマイナはね、しっかりしてると思う。かなり、考えをね、哲学を持ってやってるから。だから私と会うのよ。
彼女はどうしてあれ日本にいらっしゃるんでしたっけ？サッカーかなんかでしたっけ？
旦那がね、そう、フットサルかな。で来年は、こっちの交流したいなって、それもちょっと。
そうだ、フットサルも2008年になんか交流するって話聞いてましたね。
そういうのもなんかやりたいようだよね。
今なんかあれですね、チャットの方はカポエラでも盛り上がってますけど、やっぱり
う
ん、カポエラとかいろんなところが、あのカポエラでもあの私たちの友達の久保原くんがやっぱり何か愛知県で教えてるみたいなんですけど、やっぱり100周年には何か交流したいって、やっぱあちこちでみんな交流を考えてるみたいね、来年はね、
うん、でもねやっぱりね神戸が中心なの、だから神戸にそういう愛知とかの方からみんな集まってほしいという今呼びかけをしようと。
そうだね、
やっぱり愛知でやっても、もうこの間怒られるかもしれないけど、意味がない、その、100周年、やっぱり100周年は、ここから出た、笠戸丸が出た場所でっていうのが、まあ、
で、
そうそう、で、100年祭のこっちの委員会が決めてるのが、トーチ？トーチ？え、トーチ？トーチリレー。
聖火リレー。
あ、聖火リレーみたいなやつを、そうそう。はい、企画してる、まあ一応結構こうやって決めてるらしいんだけどね、
う
ん、
でもねどうやって運ぶんだろう、
なんかね自衛隊の海上自衛隊の何、うん、軍艦っていうか、
う
ん、
あれ
練習艦隊がこっちに運んでくる、ちょうど来るのかな、なんか
ただあれもね話はまあもうほぼ決定って言うんですけど、
うん、
まだほんならどうするかとかもう来年のことやけどね、
もう来年
ほんならいつ持ってくんのよっていう、
そうそう、
それこそまあ一番手っ取り早いのはやっぱ海上自衛隊の、うん、まあその練習艦隊がね、
そうそう、
やりやすいやけど、あんなでも火ずっと燃やしとこうか、
燃やしとくんだろうな、
そうそうそう、消したらばダメなんでしょ、
消したら意味ないもんからね、
実際消してんじゃん、ほんとになんかあ
ったら、いやいや、それやっぱつけてるやん、
つけてると
思う。でその神戸のね移住センターのところで火をつけてという話がある
な、なるほどね、
本当はね全国からこう集まってきてそこからでやりたいんだよ、もうそんな時間がない、もう企画を今からやるにはね、各県の回ってそんなことやることもできないしね、でもまあ成長それは決まってるっていうけど、まあどうなるかはね、
でも一応まあ来年は節目で一応大きなイベントありますけど、清兵館さんとしてはもうこれからもまだまだずっと続いていくわ
け、続けていくので、まあ、
10年の節目ですけど今後に向けて NPO 法人もやると、
やって
結局やっぱりあれかな、日本にいる、まあブラジル人、日系ブラジル人、出稼ぎの人、住んでる人、居住者増えてるのかしら、
もうすぐ増えてますよね、
増えてる、
だからやっぱり日本人にもやっぱりそういうことを忘れてほしくないということで、ね、確かに出稼ぎで行ってる日系人がおるんだけども、ただ単なる出稼ぎじゃないですよと、もともとはね、日本人行った人たちの
ビザがね、発給されてるかっていうね、
そうそう、
そこが面白いというか重要なポイントだもんね、
そういうことを僕訴えていきたい、
そう、ね、でも本当そういうの知ってる人でも僕らもそれは日本でやるときほとんど知らなかったです、
ね、知らん、私も知らなかったからね、
でも、面白いですよね、そうやってこっちで生まれてずっと日本で教育受けてね、そのままだけど奥様はね、ブラジル系のところが奥さんが今度はこっち日本
に行ってね面白いですよ、
でもやっぱりブラジルに縁を切れることはないわけで、今回だって結局ね、ご夫婦でお帰り
になられて、ね、
お仕事あるから健一さんの方は先に帰られるけど、おでちさんは日本語名あるんでしたっけ、
とし子、でもね、とし子嫌がるの、
あ、そうか、おでちさん、
ね、もうとし子って使われないね、
歌手のマルシアだとそうですよね、本当は日本名あるけど、
あ、でしょうね、
嫌だからマルシアにしたっていうね、
名前売れとるから
ね、そうだね、そういう思いがあるみたいよ、
先ほどもそのね、今年の日本週間でなんかテーマっていうのはあるんですか、その清兵館さんが、まあ、主催っていうかやるんですけど、
テーマってあまり決めないですね、
毎年そういう、まあ、一応
イベントをやるという、
まあ、当然そのブラジルのことをしてもらうっていうの
は、そうですね、だからもちろんその日系人に対するあれもあるんだけど、やっぱり日本ね、日本に住んでる、まあ、神戸のその清兵館の周りの人たちにもアピールする、で神戸新聞があるからね、
そうですね、
神戸新聞があのいろいろ変えてくれる、
あ、ね、
で毎日新聞も結構移民に
詳しいですよね、一番最初の頃に毎日で募集した移民かなんかがあるんでしたっけ、
あ、そうなんだっけ、なんか
新聞がそうそう
絡んでんだよね、なんかね、だからすごい、あのだから資料を持ってるらしいんだよね、
あ、そうみたいですね、ぜひそういうのもね、
そう
放出してもらってね、
そう、
あと私が一つ聞きたいのが、あの結構ほらウスピと交流、サンパウロ大学と交流してきて、解剖学とか医学とかで日本とブラジル そのどっちが進んでるとか進んでないとかあります、
解
剖学に、
解剖学の死者の研究、解剖学教室ね、やる、昔で解剖学の講座っていうんだけど、 日本でしょ、うん、研究のレベルはね、うん、それはやっぱ日本の方が
進んでる、
あ進んでますよ、うん、でもちろんそれなんでかいうと、うん、研究費のかけ方が違う、
は
あ、まあだからもうこれまあそのもう交流が終わってるから私も話できるんだけども、うん、例えばあの研究にするにはいろんな材料とか研究の道具がいるでしょ、
うん、
で日本から持ってきたんだけど、うん、それを使える部分がなかったりね、
あ
ここのその私の仕事はその顕微鏡を使う、
はいはい、
お仕事だよね、
うん、
その顕微鏡の、うん、あ標本を作る道具が悪くてね、こっちで結局その十分にそううまく使えなかった。で逆に、まあ、今はもう十何年前の話だから、うんうん、もっと良くなってるかもしれないけど、やっぱり資料がなかったとかね、その使うあの試薬薬がなかったとか、だから3ヶ月いたけど結局1ヶ月ぐらいかな、実質研究できるのはね、だから報告書も簡単なものしか書けない。
なるほどね。
そういった意味の差別は、ただ医学関係で言うと、うん、ここは外科系がすごく優秀なの。
やっぱ検体じゃないけど、それこそいっぱい事件事故があるから、
というのはね、うん、脳外科とか移植とか、
うん、
要するに外科系、整形外科とかね、うん、そんな部分はね、ものすごく発達してる。だからあの歯医者のインプラントとかね、はい、ものすごく早いの、はい、進んでる、
うんうんうん、
要するに、まあ、医学っていうのは外科っていうのはもともと大工さんがやってた仕事なんで、
ほ
う、切ったり貼ったりはね、歴史的に外科っていうのはあの切ったり貼ったりするのは外科大工さんなんだよね、
うんうんうん、
だから大工さんはやっぱりやればやるほど上がると一緒で、手術はすればするほど腕が上がる。でも日本だったら今うるさいんですよね、もうちゃんと同意取ってやらないかんし、
うん、
でもブラジルはね、うん、あんまりないんじゃないかと思う。
そりゃそうだよね。プロントそこ、まあ、救急病院なんて言ったら、うん、もう切った貼った切こった、うん、ね、事件事故がいっぱいだからね。
そう、だからおでっちのお父さんのお兄さんね、うん、が実は胃がんになったのよ、うん、でここでオペラしたの、
うん、ブラジルで、
ね、オペラして、うん、で即日亡くなってんのよ。それはどっか血管を締め忘れたって、
いや
で出血死んだの、
うん、
胃がんの手術で死んだの、
医療ミス
なのよ、うん、でもそれ訴えられないのね。で次に俺たちお父さんも同じ胃がんになったの、
うん、
でもこっちでオペラしたくないって、うん、日本にで来て、まあ、次の病院でねオペラして、まあ、ちょっと遅かったんだけどね、
うん、
でも、うん、だからそういうところがある、うん、だからいくらでも逆にここは手術するチャンスがある、うん、だからすごいそのテクニックとかそういう手術の方法はブラジルが、だから世界なんとか会議、ね、外科会議とか脳外科会議とかいうのは、うん、みんなリオとかね、
あよくリオでやって
る、
ね、
学会あるの、外科系の学会多いの、
ね、
それが日本ではね、あの進んでる、
だから
移植なんかも進んでる。
あ
日本なんかまだ40例ぐらいでしょ、移植なんか30ぐらいです、
うん、
それは下がります
。でも逆に言えばその進んでる分ですね、まあ、さっきみたいなその医療ミスがあったりとかってね、
うん、
まあ、僕私でもその、まあ、その新聞社の何人かこう入院でちょっと検査で入ってそのままもうどっかあっちの世界行ってしまったという人がですね、やっぱいてますもんね、
うん、じゃあ、
まあ、たまたまその人がね、
うん、悪かったかもしれないけどね、
そうそう、何か医者に行ったら殺され
たそう、あのダメヤさんが言ってたように、確かにブラジルで大怪我した時のその、救急治療、まあ、無料手術は無料ではなかったですかって、確か無料なんですよね、こっちはね、
うん、
その後に例えばその緊急の時は無料でパッとやってくれるのね、その後のこう経費っていうのは無料のところはやっぱりこうそれなりの治療だ
から、ケアしかしないのね、
でもお金持ちはまあいい病院に移っちゃって、ね、やっぱその最初の大学の入った時 の, あのなんてインターンみたいなや
つ、ああ、ね、
みんなそこに入って本当にすごい数やるみたいです
ね。でしょうね、
うん、
逆にだからトレーニングって研修制度としてはいいかもしれない。だからあのうちの前のね、医学部の私の大学の医学部の先生をこっち来てやっぱり研修してる、ね、脳外科の先生は、ね、うん、
でもあの研修さんも実際やっぱりこう手術、
じゃあ僕はだから医者じゃないから、
あ、
あの人体でもその、ね、もう亡くなった人の 解剖で、それを 医学生に教えるというのだけだから。
それは、まあ、なんていうんですかね、手術というよりは、そういう解剖の、
本当に
かも。それはでもやっぱり人体骨
折。人体で。
これが何で。
ああ、もちろん。
こうなんか手袋はめて、
あ、そうです。
こうやらないか
も。そうです。だけど、あの普通の手術の場合だったら、一部分だけじゃないですか。肝臓なら肝臓のところしか開けないけども、全身だから、もう全部、皮膚全部剥がしてくるからね。でこれ剥がしたらここに血管があって神経が出て筋肉が出てずーっと出てくるからね。
不思議すごいな、
ちょっとするよね、だって死体が20体並んでんだからね。
いや全然怖くないの。
ああもう怖くないです。いやそれは人体のそれ綺麗ですよ、中開けてったら
綺麗なの。
綺麗ですよ、もう本当に緻密にできてます。
昔のあのなんか蘭学者みたいなも
ん。そうそうそう。しすぎた原爆じゃないけど。
もうそれね。これからの人の役立つために。
そうですね。
はい、チャットの皆さんもしなんか質問があったら、一曲なんか曲に行きましょうか。
はい、
一曲しましょう。で、じゃあ、青木かなさんのペドロブランカ白石で聞いてください。
Minha flor planteira no norte, mas vento forte levou a minha flor, voou com a sorte, e ainda agora voa, e ainda agora voa. Minha flor foi ver outras flores, de outras cores e outros cheiros.
青木かなさんの白石でしたが、まあ、だいぶあっという間に時間が経ってるんですけども、最後に、ケイチさんの方になんか一言、
これからね、
うん、
そうですね、本当はもうね、うん、大学辞めた時に、うん、ゆっくりしたい、
あ、はいはい、
というと思ってたんだけど、まあ、今のね専門学校にたまたま話があって、
はいはい、
だけども本当はブラジルに帰ってきたかったんだけど、うん、まあ、もうちょっとブラジル治安が悪いし、まあ、まあ息子もね、うん、4人が日本におるしということで、はい、まあおでっちも、
うん、子供、まあ、1人ぐらいいなくても
いいけどっていうのあるんだ、あるらしいんだけど、だけど、まあ今ブラジルとよく似た気候ということで、うん、まあ、沖縄を考えていると、まあ、そのおでっちそのものが両親が沖縄出身なんでね、ま
あ、
そういった意味もあって向こうに帰る意味もあるし、うん、私寒いの嫌だから、まあ、沖縄に行きたいと、うん、で、まあ、今年じゃないわな、去年ね、うん、去年も沖縄に土地を買って、
おお、すごい土地持ちだ、
そうなんですね、うん、で、まあ、で次男が農業をやるということで、
息子さん、
そうですね、沖縄でなんかトロピカルフルーツ、まあ、ここで取れるマンガとかね、マモンとか、
まあ、いいですね、
特にマモンをやりたいらしいんだけどね、
パパイヤですね、
そうですね、で、あと、まあ、促成栽培的には、まあ、パイナップルでちょっと最初にやるというのを彼が、まあ、企画してて、
うん、
でも農業だけではもう生きていけないので、
はい、
まあ、おでっちが、うん、まあ、ポーザーだというかその民宿かペンションみたいなのを、まあ、作ろうと、
まあ、
今年中にちょっと建てて、はい、来年のまあ3月4月オープンで考えていますので。
沖縄のどの辺ですか、
ね、名護のちょっと北、まあ、1キロ2キロ北の、八ヶ地島っていう島があるんですよね、その島のもうちょっと奥にもう一つ郡島っていう島があって、まあ、3つ島がこうつながってるんですけどね、真ん中のちょっと今その中で一番大きい島でも全部橋でつながってるんですよ、ね、
橋で
つながっているので、
沖縄本島と、
そうなんです、名護市とね、つながっているので、もう車でずっと入っていける、
いいところを見つけましたね。
そうなんですよ、たまたまね、そこの喫茶店に入った時にね、うん、その喫茶店のおばさんというか、
うん、
と意気投合してね、いや、土地探してるんだって、いや、私のお姉さんのところ、今、土地売ろうとしてるから買いなさいよって、そこでスコンと、もう、で普通は沖縄の人、金を、じゃあ、沖縄の人は土地売らないんだよね、先祖のいくらボロボロになってても売らないんだけど、なぜかこう意気投合してね、
へ、
売ってくれる、
よかった、
そうです、
じゃあ来年には沖縄に健一さんも、
いや私はだからちょっとまだお金を稼がないかっていう意味があって
あ、
でおでちの息子次男が農業やって、それをの、ね、作ったものをそのペンションで出して、
うんうんうん、
あるいはその食堂を出して、
うん、
たまたまその小売島っていうのが去年ブームになってね、ものすごく観光客多いんですよ、
へ、じゃあ早く作んなきゃ、
そうそうそうそう、で観光客の通り道なので、でちょっとそこで、物売りもしながらという、
じゃあブラジルのコーヒーも有機コーヒーかなんかを持って、
実はそこでね、ブラジル料理をやりたいというオレッジがそのペンションとかね、バステオとかおるで、まあ、今回なんで私がさっき帰って彼女は3ヶ月の頃帰ると、うん、まあ、ちょっとブラジル料理を勉強していくと、だからフェイジョアダのなんか入れ物があるでしょ、
はい、陶器
の、陶器のあれをちょっと私がこんな重いけど持って帰らないからです、その荷物多いんですよ、
それは大変だ、そうか、じゃあなんか私運び屋に今度は
そうかもしれない、
沖縄遊びに行かせてもらって、
ぜひ行きたい、
そうそうそう、
ね、行きたいよね、
だから、まあ、まあもし今日本で聞いてる人、沖縄に来るときは、ぜひ泊まっていただきたいな、
ね、ちょっとオープンは来年
です、オープンは来年ですので、
何島でし
たか、八ヶ地島という、
八ヶ地
島、屋根の矢とね、地面の地と、はい、じゃあ屋根の矢と割れね、割れというが地面の地、八ヶ地島という、ちょっとオープンします。八ヶ地島はね、ある意味で有名なんだけどね、ハンセン氏病の愛楽園だったかな、があるんです。あったんだけど、今はもうこれからなくしていくらしいんだけどね。うん、そうそう。
今はきっともう橋ができてるから隔離なんか当然
もうないない
しね。その頃の悪い悪、
ね、
それから悪性の、
そうそう、
日本の悪性の一つですね。
そうですそうです。
移民政策に、
ね、そうそうそうそう。
なんかもう臭いもの
に蓋をしてるというね。
まあそうじゃないんです、
ね。そうそうそうそう。
はい、 じゃあ、あとは、そんなところで次のじゃあコーナーに行きますか。はい、
行きます。